じめまして、ライフチャーシの皆さん、お久しぶりの方もたくさんいらっしゃるじゃないですかね。そしたら、あと、はじめましての方もね、たくさんいらっしゃいますと思いますが、改めましてですね、私はブリッジシティチャーチという教会をこれから、埼玉県埼玉市の方で、始める牧師をしています、本谷康人と、言います。どうぞよろしくお願いします。気軽にですね、ヤスと呼んでください。今日こうしてライフチャーチの礼拝に参加でき、素晴らしいワーシップ、こう一緒に参加し、満たされて、本当に光栄です。大変嬉しく思っています。前回私がですね、この教会を訪れたのは、シティバイブルチャーチから、ストームチームというのが、2年前の、ストームチームですかね。ライフチャーチ7周年記念の時に参加させていただいて、その最後の日曜日に、ジョエル牧師、そしてケリー先生、また皆さんライフチャーチから私たちのためにお祈りをしてくださったことを本当に昨日のように覚えています。そしてですね、私たちは今、教会を立ち上げているところですね。教会の名前はブリッジシティチャーチと、言います。今年の4月15日に正式にスタートする予定で、います。今ですね、埼玉市近辺に住んでおられる方に私たちのことを知ってもらうという目的で、各州でイベントを、持っています、そしてですね、そのイベントを手伝ってくれるためにですね、ライフチャーチからも、先週はケリー牧師、そしてジョシュアね、そしてソフィアちゃん、またマーキさんと田中さん、も来て、手伝ってくださいました。そして、去年11月、ね、ライアンさんとジャスティンも来て、私たちのイベントを手伝って、くださいました。また、その他にも様々な形で私たちをサポートしてくださっているライフチャーチの皆さんに本当に、ありがとうございます。本当にすごく私たちはそのサポートに励まされて、います。そして私たちはですね、ライフチャーチと同じくアメリカオレゴンポートランドにある、シティバイブルチャーチから送り出されてきました。なのでライフチャーチは私たちにとって本当に良い、兄であり、お姉ちゃんっていう、ね、素晴らしい、関係、が持っていることを本当に、私たちは感謝しています。まだキエラー家がですね、ポートランドにいた頃、私と私の妻は、ポートランドバイブルカレッジの学生でした。そして、ジョー先生とケリー先生には大変迷惑をかけていたんですけれども、またね、あと、ライアンさん、ね、ユキエさん、そして、チャールズ、ユキエちゃん、ユキエちゃんじゃなくて、メグちゃん、私たちの同期なんですけれども、そのつながりがですね、今もこうしてつながって、そしてさらに今、そのつながりが広がって、こう、ライフチャーチ、また、皆さんもよく知る、ホープチャーチ、勝美先生、今日ね、いらっしゃってますけれども、さらにですね、日本中の様々な教会や、アメリカの、また世界中の、様々な教会とつながっていってるっていうことは、本当に、嬉しいことです。感謝のことです。これはですね、ここにおられる皆さん一人一人にも、言えることだと思います。私たちは神様と人とつながる人生、それが本当に、人生として、命にあふれる人生、ね、それは絶対に神様と人とつながることによって、私たちはそういった命にあふれる人生を送ることができると、そう信じています。そして私たちの人生の目的っていうのは一人で達成することはできません。ね、人生はみんな一緒が、素晴らしいですね。さてですね、今からメッセージに移りたいと思いますが、その前にいくつかのですね、残念な生き物というのをちょっと皆さんに紹介したいと思います。まずですね、こちら見えるかな、ゴリラ、ゴリラさん、ゴリラのね、いかつい、彼ら、いかつい目、見た目とはですね、裏腹に実は繊細な生き物なんですね。彼らすごく知能が高いので、ですね、身の危険を感じると、そのですね、多少の怒りを我慢するそうなんですよ。で、そのためストレスがたまると体に変化が起こります。それ何かというと、例えば脇の下が臭くなる、ね、だとか、あとお腹を壊すそうなんですよ。そのためね、ちょっとですねまあ彼ら筋肉もりもりでね、とても怖い見た目をしていますけれども、強そうですが、実は心の方は豆腐のように脆いということなんですよね。いかつい顔もね、実はストレスでこうなってしまってるんではないかと、ね、まあ、そのような、それはどうか分かりませんけど、まあ、 いつもね、難しい顔をしている人がいたら、もしかしたらこのゴリラさんのようにですね、実は、繊細で、心は繊細で、ストレスと戦っているのかもしれません。続いてですね、凶暴なね、ワニ。こちら、ワニ。動物の中でですね、最も噛む力が強いと言われているのが、6メートル以上にもなるイリエワニというワニなんですけれども、その大きさ、ね、世界最大の捕獲されたワニとしてギネスブックにも載っているワニなんですけれども、彼ら噛みつく力がね、すごく半端じゃなく強いんですよ。口全体で小型のトラック、4から5トンぐらいの力をかけられるので、まあ、大抵のものは噛み砕いてしまうんですね。だけどね、ところが口を開けるその力はとすごくびっくりするぐらい弱いんですよ。その力がだいたい30キロぐらいっていうのはですね、日本人の平均的なおじいさんが、片手で軽く抑え込めるほどの力しか出ない。なのでですよ、万が一皆さんがこのワニに遭遇したら、ワニが口を開けるその前に、ね、閉じてあげてください。そしたら、まあ、大丈夫です。ということですね、実に、まだ他にもたくさん残念な生き物とはいるらしいんですけれども、まあ、もしそれに興味がある方はね、残念な生き物っていう本を、ぜひ買って読んで続いてください。とても興味深いですけれども、ではですね、メッセージに入りたいと思います。メッセージは今日はこれからね始まるんですけど、真の勝ち組人生ということを、皆さんとお分かちしたいなと思うんですけれども、先ほどのね残念な生き物にちょっとまた戻るんですけれども、私にはそれに対して一つ疑問があります。それらの生き物は本当に残念なのかね、この、残念な部分、彼らの残念な部分を残念だと決めて残念な生き物っていうふうにレッテルを貼ってるのは一体誰かね、それは彼らではないですよね。その生き物たちが自分たちで自分は残念だって言ってるわけではないですね。それは私たち人間ですよね。そして私たち人間は、その生き物だけじゃなくて、人間同士にもそのようなレッテルを貼り合って生きてるんではないでしょうか。ね、同じ人間同士でも、あの人残念な人だなって言って優越感に浸ったり、もしくはそれをね、受けて、そして、絶望感を味わったり、皆さんはですね、自分にどのような価値を持っておられるでしょうか。ね、あなたは勝ち組ですか負け組ですかという質問をされたら、皆さんはどう答えますか。この質問をですね、首都圏在住の、従業員100人以上の会社で勤めている50代以上のサラリーマンの方570人に聞いたところですね、約6割が負け組を辞任したそうです。ね、これはとても残念なことだと思います。ではですね、私たちの価値っていうのは誰が決めているんでしょうか。ね、それは私たち自身でしょうか。それとも家族や友人、それとも学校の先生、それとも、ね、あの会社の上司や、また同僚、それとも、私たちが、そのキャリア、私たちのキャリアや人望や名声や、それとも財産、そういったものでしょうか。今から読む聖書の箇所はですね、私たち神の子からですね、私たち一人一人へのこの真の勝ち組人生への招待状です。で、真の勝ち組人生とは一体じゃあどのような人生なのかを皆さんと今日は学んでいきたいと思います。ではですね、聖書を開いてみたいと思います。マルコの福音書の8章34節から38節、こちらに出てますけれども、読みたいと思います。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も、父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じますとあります。私がですね、初めてこの箇所を読んだときの正直な感想は、あ、重いっていうね、感想だったんですけれども、自分を捨て、自分の十字架を背負い、そしてイエスについていく、ちょっと自分のやりたいこと全くできないっていうふうに、まあ、そういうふうに自分は、読んだんですね。そういうふうに思いました。それと、命を救おうと思う者はそれを失って、 けどその私と福音とのために命を失う者はそれを救うというのは、ね、ちょっとよく理解できませんでした。命を失う、ね、つまり死ぬことと命を得るということはまあ正反対のことなので、これは矛盾してるなとまあ感じたんですね。パラドックスという感じですね。皆さんどう思われるでしょう。もしかしたら、昔の私のようにですね、そういうふうに感じている方もいるかもしれませんが、しかし今はですね、この箇所は、確かにイエス・キリストから私たちへの真の勝ち組人生への招待状だと確信しています。なのでですね、それをもう少し詳しく見ていきたいと思います。まずイエス様はここで彼の弟子たちだけではなく、群衆、つまり彼の声に耳を傾けるすべての人たちに語っています。この時多くの人たちはですね、イエスの噂を聞きつけ、彼の、ね、していることや彼のですね、さまざまな奇跡を行って、それをぜひ見たい、聞きたい、ね、というふうに集まってきました。その中には、イエスという人は一体何者なのかというふうに、ね、彼はそれを確かめに来ている人たちもいたはずだと思います。今日いらっしゃる皆さんの中にはですね、もしかしたら、その群衆の中のいた人と同じように、あ、このイエス・キリストって本当はどういった人物なんだっていうのを確かめに探っている方がいらっしゃるかもしれません。それはですね、ごく自然なことですね。私も最初は、この半信半疑でしたね。そしてイエスの弟子たち、そしてまた多くの人たちも、最初初めはですね、このイエスという人に対して、まあ、半信半疑だったわけです。しかし、ね、そんな私たち全ての人たちに対してイエス様は、誰でも私についてきたいと思ったら、ね、これは強制ではないですね、来たいと思ったら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言いました。実はですね、これはイエス・キリストが人をヘッドハンディングするときに、使う超一流のアプローチでもあります。有名なものでは彼の弟子たちペテロ、アンドレ、そしてヤコブやヨハネ、両親に対しての言葉があります。私についてきなさい、あなた方を人間を取る両親にしてあげようというものがあります。この私についてきなさいという言葉は今日読んだ箇所にも出てきました。イエス様、彼はですね、私たちを価値あるものとみなして、そして私たちをヘッドハンティングしているわけですね。リーダーの方はよく理解しておられると思いますが、人事というのはとても大事ですよね。まあ、これで全てが決まると言っても過言ではないと思います。総理大臣にしろね、大統領にしろ、まず当選したら初めにすることは、考えうるベストなチームを作ることですね。とても有名なですね、カリスマ経営者スティーブ・ジョブズさん、知ってますよね。多分、ご存知のね、アップルの生みの親で、いくつもの革新的なプロダクトを世に送り出して、今現在でもね、たくさんのフォロワーが生まれていると。彼は当時ですね、アップルを次のステップへと導くためにですね、経営者としてとても優秀なコカ・コーラ社の社長をヘッドハンティングしました。その時の有名なセリフが、残りの人生を砂糖水を売ることに費やしたいのか、それとも私と一緒に世界を変えるチャンスが欲しいかというものですね。これでこの社長は一大決心し、アップルの CEO へと転向するわけですけれども、彼はこのジョブズの言葉にかけたんですね。あ、世界を変えようって。しかし残念ながらこの社長はアップルを次のステップへと導くことはできなかったんですね。彼は世界を変えるチャンスは得たんですけれども、実際に世界を変えることは叶いませんでした。でもう一人、世界を変えた人物、選んだメンバーをちょっと見てみたいと思います。それはですね、漁師が数人、社会的地位の低い人たち、嫌われ者の徴税人、まあ、税金をね、人から取る人たちですけど、過激派組織メンバーって感じですけど、それと、裏切り者、皆さんこの、ね、メンバーを選んだ世界的、世界を変えた偉大な人物ご存知ですかね。それはイエス・キリストですね。しかしメンバーのプロフィールだけを見ると、なぜって思いませんか。もっとね、社会的地位の高い人たちや、もっと、いろいろなね、能力に優れた人たちを、選んだらいいのに、けれどもですね、事実として、彼らは世界を変えました。そしてですね、イエス・キリストはですね、彼の歴史、世界を変えた、大きく変えた、なんか例えばですね、イエス様、彼の誕生した年、どのようにふうにね、世界を変えたかというと、誕生した年が、西暦として用いられることにより、世界の歴史は二分されましたよね。今現在、西暦2018年。そしてそれより前は紀元前。 というふうに、彼の誕生は、世界を大きく変えました。またイエス・キリストの伝記が含まれる聖書、これは史上空前のベストセラーとなっていますね。聖書はこれまで推定47億冊以上も印刷されてきた、とあります。そして、現在も年間ベストセラーとなっています。そして聖書の全巻あるいは、一部はですね、なんと2400の、ね、以上の言語に翻訳されてきたと。そもそも2400語も、世の中にあるんだっていうのもちょっとびっくりなんですけども、それよりもさらに、今もまだ、翻訳されているようです。そして現在世界にはですね、なんと20億人以上のクリスチャンの方が、いるというふうな、統計があります。またですね、これはですね、他のどの宗教の信者数よりも多いわけですけれども、なぜこれほど偉大な人物がですね、失礼ですが、あまりパッとしないメンバーを選んだのか。このメンバーたちは先ほども言ったようにイエス・キリストと共に世界を変えたメンバーです、ね、あの優秀なコカ・コーラ社の社長が成し得なかったことを彼らはイエス様と共にしました。それではですね、ということは、まあ、そのリーダーの違いが大きいんじゃないかと、ではですね、そのイエス・キリストとスティーブ・ジョブズの違いは何だというと、まあ、もちろんね、こっちは神の子でこっちは人だっていうね、そんな、それはまあちょっと置いといてですね、何が違うか、それはですね、イエスの弟子たち、イエスの弟子たちではなくて、そのイエス・キリスト、彼は模範を提示しましたね。スティーブ・ジョブズはビジョンを提示しました。コカ・コーラ社の社長は能力もキャリアも申し分なく、スティーブ・ジョブズとビジョンを共有はしましたが、彼から世界を変えるノウハウは得られなかったんです。反対にイエスの弟子たちは聖書の知識やミニストリー、まあ、教会の働きに対しての経験とかそういったものは乏しかったんですが、彼らはイエス様についていって、そしてイエスから学び、イエスから愛され、そして周りに流されない確固たるアイデンティティを築き上げて、そして成長し世界を変えていきました。そのイエス様ご自身が今日私たちにありのままの等身大のままで私についてきなさいとヘッドハンティングしています。私たちが本当にすべきこと、それはビジョンを追い求めることではないんです。私たちが本当にすべきことはビジョンを与える、命を与えるイエス・キリストについていくべきなんです。そしてその先にはこの真の勝ち組人生が待っているよとイエス様は約束しています。真の勝ち組人生とはですね、自分を捨て自分の十字架を追い、そしてイエスについていく人生だと、イエス様についていく人生だと言います。私たちが考える勝ち組人生と、本当の意味での勝ち組人生とは正反対のものなんだと、彼は言います。自分勝手にね、生きる人生は死を生み出すだけなんだと、言います。それは私たちから喜びを奪い、満足感を奪い、そして最終的には命までも奪うものなんです。もうすでにですね、経験されている方はいると思いますが、憧れの仕事、ね、いや欲しかった収入、またずっと求めていた名声だとか、そういったね、尊敬というのを得た時が、得てして人生で最も虚しい瞬間だったりします。そこにたどり着く前だったらね、虚しさを覚えるのは、まあ、当然理解できますけれども、けど不思議なことにそこにたどり着いたとしても、私たちは虚しさを覚えることがあるんです。例えばですね、就職活動中の学生さん、すでに希望する会社から内定をもらった人を見たらどう思います？羨ましいですよね。あ、いいな、だけどですね、その希望する会社に就職された、新卒社員のなんと3分の1以上の方が3年以内に離職するそうです。彼らはね、その離職する理由としてほとんどのものがネガティブなものだそうです。人と比べて自分にはないものを見つけたとき、私たちは虚しさを覚えますよね。だけれども、念願叶い、それは全て手に入れた日がやってきた。しかししばらくするとこれが全てではなかったというふうに気づくんです。心はその時未だに虚しく空っぽで、そして満足していないんですね。イエス様は言います。私たちが欲しいもの、欲しい時に手に入れたい手段を使って手に入れたとしても、そこに本当の命はないんだと。永遠に残る満足感や達成感は得られないんだと言います。イギリスのですね、ラジオ局がお金、皆さんお金好きですか？お金。はい。ね、お金とはというテーマでユニークなですね、定義をリスナーから募りました。皆さんお金をどう定義付けするでしょうかね。その時に最優秀作品として選ばれたものが次のようなものです。 お金とはですね、幸せ以外は何でも買えて、天国以外はどこへでも行ける旅費として使えるものというのが、その時の最優秀作品、ね、確かに、ね、お金の本質を表している定義だと思います。1923年のですね、シカゴのエッジウォータービーチホテルという場所にですね、当時の政界の経済を、まあ、動かしている8人の人物が集まりました。彼らはですね、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの、まあ、人たちになったわけですけれども、その後ですね、彼らはどんな人生を送ったのかというのを、ちょっと25年先早送りして見てみたいと思います。鉄鋼王と呼ばれたチャールズ・シュワブという方はですね、会社の経営に、破産によりですね、多額の借金に苦しんでいた。アメリカ最大の工業事業会社の社長サムエル・イン様は異国の地で無一文になり死亡。ガス会社社長のハワード・ポプソンは精神的な病にかかって入院中。ニューヨークの株式頭取所の頭取は、刑務所服役中。ね、そして次、小麦の相場師アーサー・カットンは負債を返済できずヨーロッパに逃げてそこで死亡。レオン・フレイザーは自殺。マッチ会社の社長も自殺。大統領内務長官アルバート・フォールは賄賂を受け取り服役中。ね、とても励まされますね。いや、そのね、これを見て、この8人はですね、悲劇の人々というふうに呼ばれています。彼らはみんなどうやってお金を稼ぐかということにはよく理解していたんですけれども、なんかどう生きるかというのは知らなかったようです。人はたとえ全世界を得ても、ね、命を損じたら何の得がありましょう、ね、自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょうというイエスの言葉はとても説得力のあるもの、イエス様の言葉はとても説得力のあるものです。このイエス様の言葉はですね、まさに罪の本質を言い表していると思います。罪の本質、それは的外れというものです。接客業されたことがある方いるかと思うんですけれども、ね、避けて通れない業務にクレーム対応というものがありますよね。ね、ありますね。時には自分のせいではなくても、対応せざるを得ない、まあ、ちょっと憂鬱な業務です。しかし世の中にはですね、自分のせいでもなく人のせいでもない的外れなクレームというのも存在するそうです。その中はですね、実際2つあったクレームをご紹介します。立ち食いそば屋さんにて、ね、立ち食いそば屋さんね、なんで椅子がないのってクレームをつけるお客さん。ね、もう一つ、100円均一、こうし、ね、下にも、100均がありますけれども、100円均一で値段がわからないってクレームをつけたお客さん。これらのお客さんはですね、クレームは的外れもいいところですよね。ね、何を言ってるのって感じですけども、けれどもこれは実は人事ではありません。私たちが人が罪の中にいるうちは、誰もがこのお客さんのように的外れな人生を歩んでるんだというんです。ローマ人への手紙の3章23節を、ね、読んでみますと、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと書いてあります。ここで書かれている罪という言葉はですね、的外れという意味の言葉なんですけれども、それに続く表現も神からの与えられた本来の目的意味を守っていない、成就していない、表していないといった、視点からこの罪のことを説明しています。つまり私たちには本来到達すべき的があるんですけれども、私たちはみんなそれを外して、本当にあるべき姿を表していないというんですね。この的こそがですね、神であり、そしてこの神に到達する人生、神と共に歩む人生こそが的を得た人生なんですが、人が罪の中にいる間はどうやってもこの的を外してしまうんですね。これは言い換えれば、神に頼らないで自分勝手な人生を歩むことと言えます。なのでですね、全ての人が多かれ少なかれ罪を犯していると言えるんですね。するとどうでしょうか。罪のゆえに私たちは迷います。結果、自分には価値がないとか、人生の目的がわからない、愛されたい、満たされたい、ね、そういったような不満足を生み出すわけです。そしてその不満足の先に待っているものが死なんだと、そういうふうに言います。ではですね、自己中心というものが不満足や死を生み出すならば、何が命を生み出すのか。その答えがですね、この真実の無条件の、そして犠牲を伴う愛だと、この箇所が言っています。 イエス様はですね、人が命を買い戻すために何も差し出すことができないことは知っていました。それと同時に私たちが命を買い戻すために必要な唯一のものも知っていました。それは彼自身の命です。彼がイエス様がしたことは自分を捨て十字架を追い、そして天の父についていくことでした。イエス様は人に裏切られ、罵られ、鞭で打たれ、そして最終的に十字架にかけられ殺されました。それでもこのイエス様は人を友と呼びました。そして愛し抜きました。その証拠にイエス様は十字架で、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのですと。その自分を十字架につけた相手をいたわり、彼らの許しを願いました。実際には多くの群衆は彼の死を望んでいました。彼が死んで悲しむよりも、むしろ喜ぶ人の方が多かったんですね。それにもかかわらず十字架の上で、神に従い愛する、自分を愛さない者たちのために、その彼らの手によって命を落としました。イエス様は神の罪に対する怒りが彼の上に落ちたときにこう叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。それまではですね、イエス様は神様のことを我が父、ね、お父さんというふうに呼んでいたんですけれども、その神の怒りが、罪に対する怒りが落とされたときに、彼は我が父とは呼べなかったんですね。我が神、つまり彼はその時点で罪の身代わりとされ、そして神様も見捨てられました。なのでですね、この怒りはすべてキリストの上に落とされたことによって、私たちに対する、その罪に対する、その怒りはもう、私たちに対する怒りはもう残っていないんですね。本来は私たちが受けるべき裁きだったですが、愛である神はその罪のない一人子、神の一人子を私たちの罪の身代わりにされました。そして亡くなって3日後にキリストはよみがえられました。これが罪を、打ち破った証明です。その証拠に、それまで半信半疑だったキリストの弟子たち500人以上の人たちは、この復活したキリストに出会い、そしてこのキリストの救い、そしてこの復活のメッセージを伝えていくことになります。この2000年前にですね、実際に起こったこの出来事こそが神の私たちに対する愛の証明です。キリストによって示されたこの愛こそが神の愛。そしてこの十字架の技で、この十字架での技が私たちの命を買い戻すんですね。この救いと復活のメッセージ、これこそが福音と呼ばれるものです。この神の愛を知り、自分勝手な、ね、生き方を悔い改め、そしてイエスこそ私の救い主だと信じる信仰によって、私たちは罪を許され、そして命を得ます。その後にイエス様は、私と福音とのために命を失う者はそれを救うと言いました。それはイエス様を思い、神の愛の中で生き、そしてイエスの素晴らしさ、イエス様の素晴らしさや彼の憐れみ、彼のストーリーを、それについて知る必要がある人たちのために生きる人生です。それこそが真の勝ち組の人生なんですね。残念ながらですね、今この日本には自ら命を絶つ人がとても本当にそれほど追い詰められている方が大勢いらっしゃいます。年間、ね、3万人もの人々が命を絶つ、これはですね、平均毎日70人の方が自殺しているというふうに計算されます。悲しいことにですね、この国の20歳から39歳、男性も女性も合わせて、最も多い死因、それは自殺なんですね。また日本は世界でも有数の、売春大国なんです。生産業が売り出す、利益はなんと6000億円にも上るんです。これは日本の GDP の 2から3% に上るんですね。それは鳥取県の GDP だったり、高知県の GDP を上回るものです。今はまた本当にイエス様が言うように、会員と罪の時代です。そして今世の中には、自分では気づいてなくとも、この キリストのストーリー、そしてこの復活のこの福音を知る必要がある方たちが本当に大勢いらっしゃいます。その人たちのために生きる人生こそが真の勝利者、勝ち組人生なんですね。私はこの身近に、この真の勝ち組人生を歩んだ方を知っています。皆さんもよく知るこの教会の創設者、ジョエル・ボクシ、ジョエル・ケイラー先生ですね。彼の人生から溢れ出た命は多くの人たちの、人生に影響を与えました。私もそのうちの一人です。ジョエル・ボクシはキリストの愛のうちに生きた人ですね。彼は私についてきなさいと言われたイエスの後をついて、イエス様の後をついていった人です。私はジョー先生がですね、亡くなる本当に30分前まで、一緒にいました。そしてですね、驚くべきことに彼の頭の中には本当にそのいつでも、イエス・キリストとその福音、そしてここにおられるライフチャーチの皆さんのことで本当にいっぱいでした。どのようにしたらもっとこの大阪におられる人たちにキリストの愛を伝えられるか、どのようにしたらライフチャーチの人々が我を忘れキリストの、ね、愛にどっぷり使って、そしてキリストの後をついていく人へと変えられる手助けができるか、そしてどのようにしたらこの日本にもっとキリストの教会が立ち上がってその手助けをすることができるか、ね、そのようにですね、いつでもキリストの、キリストが彼の心の中心にいました。ジョエル牧師はですね、自分を捨て、本当に自分の十字架を追って、そしてキリストについていった人です。それは訓練、ね、とか努力ではなく、ただただ毎日キリストの愛の中で生きてきた証であります。キリストの愛の素晴らしさ、ね、それを体験するときに私たちは我を忘れてしまいます。それはまさに私たちの命を失う瞬間です。そしてその時確かに私たちは命を得るんですね。ジョエル先生もキリストの弟子たちも自分たちの命よりも大切なものを見つけました。それはまさに私たち、が必要としているものですね。私たちはイエス・キリストにある命を自分のものとするときに、本当の命を見つけます。そしてそこには安らぎがあります。今皆さんの手元にもですね、この命にあふれる、真の勝ち組人生への招待状が届いています。そして今日はね、イエス様はあなたに語りかけておられます。私についてきなさい、私の愛の中で生きなさい、受け取るかどうか皆さんの自由です。神は強制する方ではありません。しかしですね、もしこの命にあふれるこの人生を歩みたいと思う方、そしてその人生を、ね、歩んで、そしてそのまま進んでいきたいと思われる方のために今少し祈る時間を持ちたいと思います。どうぞですね、皆さん頭を下げ、そして目を閉じてください。お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、本当にこの、本当に大好きなライフチャーチ、これそして、主よ、あなたの御言葉を、皆さんと分かち合うこの時間を、感謝します。本当にこのライフチャーチが命にあふれる教会としてこの大阪で、神様あなたの栄光を表していることを、本当に感謝します。そして今、今日ここにおられる一人一人の人が、あなたからのこのメッセージ、招待状を受け取って、そしてあなたと共にあなたの愛の中で歩んでいく人生を、さらにも進んでいる方は強めていって、またこれから始める方、本当にそれを、受け取って、歩んでいくことができますように。主よ、それを必要としている方がたくさんおられます。私たちが、どんな技術を、 や能力、そういったものに関係なく、私たち自身がもうすでに神様あなたからその愛を受け取って、その愛を受け流していくことができますようにしよう。どうぞ一人一人を強めてください。神様はそのような人たちのために生きていく人生を私たちがあなたと共に歩んでいくことができますように。神様あなたが導いてください。聖霊様、必要なものすべてをあなたが満たしてくださいますように。この一人一人、今日ここにおられる一人一人を主はあなたの御名によって祝福します。残りの日もあなたが共にいてください。感謝し、この祈りを愛するイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。